津軽線から中尾国を経由してこの津軽今別の方へ入っていくと、まあ、津軽線もだいぶ線路の改良はしてるんですけども、
はい、
まあ、でもやっぱり昔ながらの路線なので海峡線に入ると分かりますよね、このカーブの多さとかで。
なるほど、
はい、でもういきなりこうシャーッとこう直線の
なんかもう滑走路に入ったかのようなまっすぐ感ですよね。
そうですね、まあ、線路の音も違いますしね、
うん、ああそうですね、
はい、
ロングレール、
そうですね、この辺りはロングレール、うん、トンネルに入るとスーパーロングレールを使っていますから。
あ、スーパーロングレールってどんなんですか？
スーパーに長い、
超長いんですか？
レールです、
レ
ールの付き目のガタンゴトンって音が全くないんですよね。
あのそう、確かに乗ってて列車乗ってるとガタンゴトンガタンゴトン結構定期的に来ますけど、
はい、
シャーっていう音に変わった気がする。
そうですそうですそうです、
うーん、なるほど。
トンネルで鉄を削るっていうか擦る音が反響することもあってじゃなくてシャーってなるんですよね、
うんうんうん、変わったなっていう、ね、実感を本当にしますよね、
は
い、
そうですね、
うん、この青函トンネル全長 53.85km でございます、
はい、この青函トンネルに入るまでがね、
うん、
またねこうやきもきというか、
ね、やきもきしますね、しますしますします、
はい、うわ入ったって喜ぶとまたバッと出る
あまだだみたいな、入ったからまだだ、
そうそう、
入ったのか入ったのか、これ入ったんだ入ったんだねみたいな、
そうそう、青函トンネルの手前に確か7つぐらいトンネルがあるわけですよ。
あります、あります、分かる、その辺分かる。
そうで初めての時はもうね3回ぐらい騙されたしでも7つあるって分かってる今でもあれもしかして数え間違えたとか、ね、思ったりね
今入ったって思いたいですよね、あそこね。
そうですね、でも、はい、慣れてくるとね、青函トンネルに入ると中の湿度が全然違うんで、
あ、
水蒸気がパーッと窓の外に水蒸気がね粒がつくんで分かりますよね。
そうですね、これは、特急の白鳥に乗って感じた方もいらっしゃると思いますし、
はい、
カシオペア、北斗星、トワイライトエクスプレス、さまざまな列車がこう通っていきますので、
はい、
ね、そのうわ分かる分かる、そこ湯気がバーって外出るねみたいな、あ湯気というか曇るよねっていうのをね感じた方も多いんではないかと思いますが、
はい、
僕が一番感じてやっぱりいいなと思うのは浜那須ですね。
うーん、
浜那須であそこを通った時のあー入ったなっていう感じ。
なるほどね、
そこはいいですよね。
本当に深夜に通過しますよね。
うん、そうですね、はい、ここの青函トンネルでございますが、海面からどのぐらいの深さにあるのかと言いますと、海面から140メートル下が海底で、そこからさらに深く100メートル掘った下のところ、だからマイナス240メートルという深いところを掘っているそうです。
はい。
うん。で、その手前ですね、青森県側にありますのがタッピ海底駅。
はい、そうですね。工事中はタッピ定点と言われていたところですけれども、はい、ここから工事の資材とかを入れたのを、本当にね、海峡線が開業する直前に話題作りのために。ここをもう駅にしてしまうっていうことになったんですよね。
ああそうだったんです、
ね、作ってる最中はここを駅にするなんていう計画が全くなかったので、
うん、
だから一応ホームと称するところもえらい狭いんですよね。
そうですよね、なんかもう大丈夫かっていう、筒石なんかと比べもなんないぐらいこうなんかカリカリ感がありますよね、
はい、1メートルもあるかないかぐらいなんですけど、
うん、
僕このタッピ定点は青函トンネルが貫通する前に入れていただいたことがあって、
なんすかそれ。
これなんかね、国鉄の方にこうツテがあって、当時
応募したとかじゃなくて、
いや、ね、応募とかではなくて、僕一番年が低かったんですけど、
はい、
が国鉄の技術の視察という名目で85年の8月に入れていただきましたね。
あらまあ、そりゃいいですね。
その年の9月に本校が貫通しているんですけど、
へえ。
もうねその時点で本校にはもうレールが敷かれていて、
うん、
でまだその先は本当にガガガガって掘ってるはずなんですけれども、もうね今にも列車が走ってきそうというか、作業用の車両はもう普通に行き来してたんですよね。
へえ、開通の3年前にもそうだったんだ。
そうですね。
へえ、素晴らしい経験をお持ちでございますね。
いやー、なんかもうだからあそこがね駅になるって聞いた時には あの感慨深かったですね。
あの行った場所が駅として出るんだね、
はい、
うん、なるほど。でこれがですね、まあ、そういう、記念的な意味もありまして駅になっているわけですね、
はい、
そうですね。でここ上に向かってこう上がっていくですねケーブルカーがあるんですよ、
はい、
地底を通るケーブルカーで、そこを上がっていった上に何があるかというと青函トンネル記念館というのがあります。
そうですね、
うん、でそこまでの間をですね、要はケーブルカーモグラ号っていうんですけど、
はい、
これをですね778m ぐーっと上がっていくやつなんですね、
はいはいはい、
これを上がっていくやつは鉄道なんですって。
そうですね、
鉄道法で規定された。
はい、そうです。
なので鉄道全部乗ったよっていう人はここを乗らなきゃいけないわけです。
はい、乗りましたか？
乗ってないんですよね。
ここは本当にもともとは工事用 あのケーブルカーだったので、あのその85年の時には僕乗ってるんですけども、その当時はあの鉄道法による鉄道ではなかったので、
うん、
もう一回乗りに行かなくちゃいけないんですよ。で、ね、僕一度タッピ海底駅も降りてるんですけど、
はい、
ずっとね長い間あのタッピ海底駅で降りても上に上げてもらえなかったんですよね。
ああそうだったんだ。
壁一枚で隔てられて、ね、ここから先にはこの地上に出る車高エレベーターがありますと、
うん、
いうふうに解説されて、はい、じゃあここまでですので引き返しましょうって言って引き返してたんですよね昔は。
そうだったんですね。じゃあこれをこう登ることができるのは結構もう後になってからというか。
そうですね、90年代の半ばか後半ぐらいになってからじゃないですかね。タッピ海底の駅は88年の3月開業の時点から、うん、あの駅として営業開始してるんですけども、でその時から当時はね快速海峡号というのがあって、
はいはいはい
はい、12系客車をですねあの ED75 が引いていくというね、
うわ、
快速列車だったんですけども、
たまらんなこれ、
はい、これに乗ってあの、まあ、方式は今と同じですね。あらかじめゾーン539切符というのを買って、
はいはい、
係員の案内によって降りて、でそのトンネルの中の解説を受けて、で今はケーブルカーで上に上がれるんですけど、あのその当時はここまでですよって言うんでまた次の列車に乗ってたんですよね。
あ、もう本当に見学、
もう完全見学
の駅ですね、
はい、
うん、そんなねタッピ海底駅があって、私は今度行かなきゃいけません、鉄道全線環状に向かってね、はい、行こうと思っております。
海底の一番深いところをずっと1000分の12の勾配で降りてってまた上がっていく、その境目のところにはあのトンネルの中に、まあ、イルミネーションというか LED かなんかのこのライトがあって、
あります、
はい、今一番深いところですって分かるようになってますよね。
なんか 青い光ですかね、
確か青だかグリーンだかそんな
色、そんなような色でしたね、はいはい、分かります。
そうですね、あれを見たくてね、なんかね夜行列車乗ってもね寝られないというね、
あ、今一番深いところっていうのね、
はい、
感じたいですよね。
浜田さん乗るとね必ず一番後ろのところにカメラ持って構えてるのに必ずいますね
はい今通過みたいな、
ね、そうですそうです。あれをね、ああいうこう去りゆくのを撮れるのはトワイライトエクスプレス あのスイートに乗るか浜名湖の一番後ろに行くかしないと確か撮れないはずなんですよね。
うわ、じゃあ超絶レアな画像ということになりますね、
はい、
タッピ海底からその最低の場所を抜けまして北海道側に行きますと、北海道側には吉岡海底駅というところが あります。
そうですね、
ただこれは駅という名前にはなってますが、臨時の駅ですし降りることも今の現状ではできない。
そうです、もともとは、普通のタッピ海底駅と同じ駅として開業したんですけれども、
はい、
北海道新幹線の工事の資材の置き場になると基地になるということで、あの旅客営業というのを休止してるんですよね、
うん、
で、まあ、それに伴って臨時駅に格下げとなったものと記憶しております。
そうですね、これはですね2006年8月から営業列車の停車が1本もなくなった、
はい、
臨時駅となっています。で、当面営業再開の予定はない わけですね、はい、で、この駅は、いろんなことを含め海面下 149.5m の場所にある駅ということで、まあ、日本一
はい、
低いところにある、まあ、駅、
そうですね、
といった意味では駅なわけですね。
タッピ海底よりももう少しね低いところにあって、ね、92年なんですけど、
はい、
僕あの師匠の種村直樹さんとかと一緒にこの一番この低いところにあるこの吉岡海底駅から、
うん、
一番高いところにある野辺山駅まで列車を乗り継ぐっていうのをやりましたね。
お、
懐かしいですね。
その上下両方制覇と。
そうですね。
ああ、こういうのとかこういうのとか行きたい。
バカバカしい旅でしたけどね。
ねえ、なんかね、もうすごい自分の満足は大きいでしょうね。これについてはですね、あの種村直樹さんの鉄道旅行術というところにですね、なんか記載があるようですよ。1997年の著作。かぎりさん、そのお手元にあるのは、
はい、まさにあの最新鉄道旅行術、1997年のに出た、周遊切符対応版というやつですね。
これですよ、これです。
あの500系が表紙になっている頃のものなんですけれども、
そうですね、
はい、あの JTB、 今の JTB 交通公社からあの出ていた、まあ、ガイドブックですね、鉄道旅行の、
はいはいはいはい、ね、その吉岡海底についての話が記載があるようですよ。その頃って影さんこの本に関わってたんじゃないでしたっけ。
制作手伝ってたのは95年までなんで、
ああ
僕が終わって、まあ、ちょっとしたところ頃ですかね。
へえ。
276ページ、はい、H18 の項目、世界最初の海底駅探検という項目がありますね。
うわ、
はい、この本あの見開きでごとにいろんなこうネタが書いてある本なんですけども、
ね、はい
はいはい、でここで、タッピ海底駅と、うん、吉岡海底駅について、まあ、2ページにわたって、
本当だ、
はい、
書いてある。
そうですね。で、あ、97年からタッピ海底駅と青函トンネル記念館見学を組み合わせた新コースも登場し、魅力が倍増した97年からだったんですね。
なるほど、はい、今ここで、裏が取れましたね、
はい、92年93年ぐらいにこの辺り行ってるんで、
はい、
その頃はあの青函トンネル記念館に上がることはできなかったんですよね。
なるほどね。
わざわざぐるっとカニタ経由して回っていきましたよ、 あの頃は。
そうか、
はい、
もうそのまま上行きたかったのに無理だから、はい、あのずっとね地上に登ってそこから普通に津軽線で行ったわけですね。
そうですね、
民話屋経由で。すごい。いやー、こっちの方歴鉄道旅行術の方もですね、紐解いてゆっくり語りたいところではありますが、これやってるとね、ね、お元気なあれですね、種村さんの執筆風景なども出ておりますね。
はい、はい、アカントのグラビアにもね、吉岡海底駅に
停まっている。わー、本当だ。
はい、快速海峡号12系客車。
本当だ。あのテールマークがない。
そうですね。この海峡仕様ですね。
うわー、すげー、
はい。写真が載ってます。
もう今は撮れないですからね、吉岡海底での写真は。
そうですね、本当にこれホームが狭くてもう50センチ60センチぐらいしかないんじゃないか
という、ね、本当にすれ違えないですね、ギリギリ。
懐かしいですね、
はい、
そういう本もありました。
本を持ってきていただきました。鉄道旅行術、これはあの JTB から出ています種村直樹さんの著書になってますね。
出ていました。今は売っていません。
あ、なるほど、
はい、あの中古古本などで探してみてください。
探してみてください。
今でもね、読み物としては楽しめると思います。
はい、そんな感じで、青函トンネルの両方の側の海底に、まあ、駅があります、
はい
はい、今はタッピ海底の駅のみが行くことができると、
はい、
いうことです。ただこれもね、企画切符というかちゃんと、考えて事前に降りますって言わないとダメなんで、フラッと行くことは今はできないですね。
そうですね、事前に予約しないとダメですね。
はい、はい、そのまま、海峡線渡っていきまして、海峡線のですね、駅といたしましては知内駅というのがありますが、
はい、
ここって止まる列車あるのかな。
スーパー白鳥が少し止まりますね。
そうですね、
はい、1日何本と。この区間っていうのは、まあ、特急とあと急行の浜安しか走ってないわけですよ。
そうですよね、
はい、旅客列車としては
珍しい種類の駅ですよね。まず優等列車しか走らないところにある駅ですし、
はい、
ほとんどの列車がまあ通過しちゃう。
そうですね、1日2往復ぐらいじゃなかったですか。
うん、ここは以前、松前線の小島知内駅という駅があったんですが、それとは別ということだそうですが、
はい、
この知内駅というのも駅としてはある。で、噂なんですけども、北海道新幹線が開通した後はこの知内駅廃止されるんじゃないかという話もあります、
はい、
どうなんでしょうか。はい、そして江差線でも出てきました木古内駅に到着します、
はい、
で木古内では江差線のね、閑散区間といいますか、江差方面に向かっていく列車に乗り換えることができます、そのままずっと乗っていきますと、まあ、五稜郭のところまではずっとこう、海沿いにね走っていきますよね。
そうですね、夏場なんかですと北斗線に乗るとだいたいこの、津軽線じゃないや、 江差線の区間に入って木古内を過ぎてしばらくしたあたりで、まあ、夜が明けるんですけども、その夜が明けてくると、あの車窓に見えるこう民家にね、屋根に瓦がなくなってるんですよね。
ああ
で、この区間を走ると、ああ北海道に来たなっていうのを思う、まあ、そういう瞬間ですよね、この区間は。
あの、ああ抜けたなと思って油断しているとあっという間に五稜郭ついちゃって、
はい、
あっという間に函館についちゃいますね、ここの部分は。
はい、
うん、
ここの区間もね、一時期こう廃止するとかね、しないとかね。
そうですよね、
はい、
木古内から江差までの間はですね、バス転換することで合意して、
はい、
鉄道は廃止ということなんですよね、はい、でそれが決定する前はもう本当に五稜郭から全部バス転換にしようか、
はい、
なんて話もあった。
そうですね、それはあの北海道新幹線の開業と同時に、あのもう並行在来線というわけではないんですけど、全部廃止すべきではないかという議論が、まあ、北海道では随分なされたようですね、
うん、
でもその場合に青函トンネルっていうのは新幹線の旅客営業以外にもう貨物の物流の大動脈なわけですよ。
そうですよね、
はい、でこの貨物列車をどうするんだということが議論されて、結局、木古内までは、まあ、残すということに今のところ落ち着いたようですね、
うん、貨物列車って扱い結局どうなったんですか。あのピギーバックとかいろいろ。
まだ決まってないですね。
まだ決まってないんだ、
はい、
2014年ですよ。だって
であの現状ではその新幹線のスピードをどうするのか、
はいはい、
だから今の段階で今の状態でそのままいったら、青函トンネルの中では新幹線減速して走るわけですよ。
そうか、
はい、
うん、ルール変えないとちょっと難しいですね。
あの260キロでしたっけ、
うん、
あの新幹線が高速で運行して貨物列車とすれ違った時に危険であると。
あー揺れちゃうからバンって。
そうですね、
うんうんうん、
そうか、揺れて、貨物積み荷が落ちる危険性がある、う
ん、なんかだから標準機を通してその標準機の列車を乗せる列車を作って、
はい、
それでもうぶっ飛ばしていくみたいな話もありますよね。
でもやっぱりねそれもねコストがかかるんですよね。ものすごく
ですよね。車両にさらに包むような車両を作るって話ですからね、
はい、
それはちょっと青函連絡船みたいなことになってますよね。
そうですね、
うん、
やっぱりそのスピードがダウンしてしまうのでそれだとなかなか難しいと思います。またあの貨物列車っていうのは相当長い編成ですから
ね。そうですよね、
はい、
結構な数作らなきゃいけないことになるだろうし、
はい、積み込む車両を一体どんだけ長いの作ってどこに置くんだとかですね、問題もありますし
ですね、
はい、
現実的な今、まあ、問題がいろいろあるのでまだ決まってないっていうことなんですかね。
現時点では減速することになってるんですけども、まあ、いろいろ検討しているということのようですね。
今後ね、まあ、その時開通した時点で終わりじゃないですからね。その後何十年もずっとどうなっていくんだろうということを考えた上での設計ですから、
はい、そうですね、
まあ、設計だけで考えると、まあ、普通に新幹線がもう高速で走ることはできる企画には、
はい、まあ、もちろん最初を作った段階からそうなってます
なっているわけですよね、はいはい、これは瀬戸大橋もそうですよね。瀬戸大橋も新幹線が普通に行き交っていくことができるように設計はされているよ。ただ今は違うけどね、はい、っていうような状態ですよね。
で、青函トンネルはまあ作られている時からもうあの戦艦大和と同じあの無用の長物だみたいな議論もあったんですけども、 あれができてもう何が良かったかって、うん、やっぱりね貨物列車が自由に行き来できるようになったことっていうのがね実は一番大きくて、
あ、
まあ、正直なところ旅客の需要というのはそんなに大きくないわけですよ。
はいはい、
はい、であそこを貨物列車がもうそのまま行き来できるようになって、東京札幌間あるいは札幌大阪福岡まで貨物列車が直通できるようになったおかげで、実はね僕らあんまり気がついてないけれども北海道産の野菜というのがとても安く四季を通していつでも食べられるようになったというのはもう青函トンネルのおかげなんですよね。
輸送のコストもそうだしスピードも絶対にね、はい、船より違うし量だっていつだってね、
はい、
こう行き来できるわけですから、
はい、
そういう意味ではものすごい恩恵を受けている。
そうですね、
ね、旅客じゃなくて貨物の部分で、
はい、
知らず知らずにこう受けているんだという意味でも、
そうです、
この貨物の扱いは今後気になりますね。
非常に大事なことだと思いますね。
どうなるんでしょう。ちょっとね、注目してみたいですね。
はい。
はい、そして、まあ、ずっとこう走っていきますと、五稜郭。
はい。
五稜郭の駅まで来ると、もう街って感じですね。
そうですね。
で、そこからこうゆっくりこう凱旋するような感じで、函館の駅に入ってくる。
はい。トワイライトエクスプレスだけは行ってくれないですけどね。
あ、通過なんだあれは。
トワイライトエクスプレスはもうあの五稜郭駅で方向転換して行っちゃうんですよ。
そうなんですね。あ、でも方向転換はするんだ。
あ、まあもちろん進行方向は変わりますよね。
あ、はい、渡り線ないんですね。
ないです。
今後新幹線ができて、まあ、新函館ができますよと、
はい、
した時にこの辺りの線の見直しとかでね、いろいろまた変わってくるんじゃないですかね、地図の辺が。
そうですね、
こう計画はあったけどやっぱりやめにしてこっちにするとかですねその辺も結構楽しみの一つではありますよね、ま
あ、あるんですけども、カシオペア北斗星トワイライトの運命はいかにと、
おーっと重いテーマに来ましたね、
はい、
早く着いちゃえれば止まらなくていいじゃんみたいな。
うん、まあ旅客列車を引き続き走らせられるかどうか。
ああ、在来線のね、
はい、
そうか、在来線が全廃になっちゃう可能性もゼロではないわけだ。
多分ね、カシオペアは大丈夫だと思うんですけど、あのトワイライトエクスプレスとか北斗星はもう車両の寿命がだいぶ来てますからね。
なるほど、はい、怖えな。
何らかの形で存続してほしいですよね。
してほしいけどな。うわー、なんか鉄道の楽しみってなんか儚いですね。
そうなんです
よ、常にこう時代の変遷との戦いというか、
はい、
終わっちゃうこのこの切なさを。
そうですね、
常に抱えてますよね、
はい、あくまでも主要な目的というのは迅速に安く輸送するということですから、まあ、言ってみればそのカシオペアとかトワイライトエクスプレスというのは、まあ、プラスアルファの部分なんですよね。
そうですよね、
もちろんの旅の演出という部分ではそのプラスアルファがとても大事なんですけども、うん、まあやっぱりそれが主役ではないので、
うん、
どうやって折り合いをつけていってくれるのかと。
ねえ、鉄道雑誌とかいろんなのたくさん出てますけども、やっぱりこのね、トワイライトエクスプレスとか北斗星とか、ね、カシオペアとか出てくるとグッとテンション上がりますから、
はい、
それがなどうなってしまうんだろう。新しい新幹線が登場しますみたいな感じの方に流れがいってしまうんでしょうかね。なんかそれが動く時に多分九州に向けての、はい、ブルートレインがほぼなくなるみたいな時の衝撃に近いものが、ね、あるのかもしれないですね。ちょっと先の話なんで分かんないですけど、
はい、ですから、
うん、
今すぐ旅立ちましょう皆さん。
そうです、うん、旅の支度をしてください、はい、
北海道新幹線が数年後だからとか言ってる場合じゃないですね。
そうですね、今のうちに行っておきたいところでもありますね、はい、在来線で津軽海峡線渡っていきましょう。
はい、
はい、というわけで今週は世界一の海面下240m を抜けて津軽海峡線のお話でした、
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。旅鉄部では皆様からのダイレクトメッセージを大募集しております。ぜひぜひ送ってください。今週はこの方から、安尾 S さん、ありがとうございます。前回初めて送ってくださった方ですね。配信で大関さんが記念イコカくれと言っていた件でございますが、私が買った際には1人5枚まで買えたので、おお、友人の分も合わせて、2枚買っていました。しかし友人も別の駅で手に入れることができ、1枚余っています。おーっと、大関さんにもらっていただけるならとても嬉しいです。いかがでしょうか。いやー、これはちょっと嬉しいけど、一回ちょっとこれね、ますみちゃんにちょっと相談しましょうかね。ますみちゃんの方でもですね、きっとこの記念以降かかなり喜ぶんではないかと思いますが、いいんですか、なんかすいませんね。え、ありがとうございます。ぜひちょっと相談してみたいと思います。メッセージありがとうございました。実は今週の日曜日の夜になりますが、5月26日日曜日夜の6時半からですね、ユーストリーム番組、鉄道士の旅と鉄道のユーストリームを配信いたします。ちょっといつもとね時間が変更になっておりますので注意していただきたいんですが、18時半から20時半ぐらいまでやろうかなと思っております。場所はですね、秋葉原の初戦ブックタワー9階にあります、イベントスペースでやるということなんですね。その直前には僕大関宅のライブもございますので、もしよかったらぜひ遊びに来てもらいたいと思っております。このユーストリームのテーマですが、続夜行列車の冒険ということでですね、今残っているもちろん夜行列車の話もしますが、ちょっと過去のですね、夜行列車紐解いていく番組にしようかなと思っております。ぜひぜひお楽しみにしていてください。それでは今日もいい旅を。いってらっしゃい。